Good morning, church.
皆さん、おはようございます。
I'm going to dive right into today's passage by saying that this is a story that might make us feel uncomfortable and maybe should make us feel uncomfortable. But that discomfort is not necessarily a bad thing.
早速、今日の箇所に入っていきたいと思いますが、今日の箇所の話は正直、私たちにはあまり馴染みがなく、これは本当の話なの?と思わせるような、ちょっと引いてしまうような内容かもしれません。そしてそう思ってしまうことは必ずしも悪いことではありません。
Scripture is filled with stories like today's, especially in the Gospels. And there are several other passages that either directly or indirectly touch on miracles and healing.As well as the spiritual warfare and on the powers and principalities in the spiritual realm that may not physically seen, but most definitely do exist.
聖書には、特に福音書には、今日の箇所のような奇跡、癒し、霊的戦い、霊的な力というものに触れている箇所がたくさんあります。この霊的な戦いや霊的な力は、この目では直接見ることはできないかもしれませんが、でも確かに存在します。
Most of us in this church family come from church traditions and backgrounds that may not have really equipped us with an adequate awareness of this topic, and we may be tempted to ignore it. Or we may try to use simple explanations, like in the Bible times, they called demon possession anything that was a mental health issue, because they didn't really understand that.
私たちの教会のほとんどの方はこのテーマについて十分な教えを受けたり触れてきていないのではないかと思います。または聖書の時代の人々は精神的な病に対して十分な理解がなかったので、あらゆる精神的な病をすべて悪霊のせいにしていたという理解を持っていたり、そういうふうに教えられて来られた方もいるかもしれません。
Now let me just pause here and sayThat the church does need to work at removing the stigma, the fear, and the shame that's connected with mental health. And we must learn to be compassionate. But we shouldn't just mix these two things together. Both mental health and spiritual warfare are areas that we must address as a church. And we are naive if we turn a blind eye to or shy away from the reality of a spiritual realmAnd the warfare between good and evil.
私たち教会は精神的な病気に対して、関して私たちが抱くあらゆる恐れ、恥といったものを取り除いていくよう努力し、憐れみ深くある必要があると思います。ただ、精神的な病のことと霊的な力のことを完全に混同してしまうのもよくありません。それらを分けて考え、向き合っていく必要があります。またあらゆる霊的なことや善と悪の間の霊的な戦いに関して無関心でいたり全然考えないでいるのもよくあります。
Healing is prominent in Jesus' ministry and he faces spiritual warfare head on. In Mark's gospel alone, Jesus' power to heal and to cast out demons is clearly emphasized. Of the 18 miracles in his gospel, 13 of themare about healing, and 4 of those 13 are exorcisms of demonic spirits.
癒しの働きはイエス様の働きの中でも有名であり、またイエス様は霊的な戦いにも真っ向から立ち向かっておられました。それはこのマルコの福音書の中だけでもはっきりと強調されています。マルコの福音書の中には18の奇跡が記され、そのうち13は癒しについてのものになります。またその13の癒しの技のうち4つは悪霊を追い出す癒しの技でした。
However, let's not be too dramatic about demon possession either. In this gospel, Mark is less interested and focused on explaining miracles and demon exorcism, and he's more interested in and focused on Jesus' authority to do so and why he does so
ただ、悪霊に取り憑かれるということに関しても、あまりドラマチックになりすぎないようにしたいとも思います。マルコは福音書の中で、奇跡とか悪霊を追い出すという技を説明することよりも、 それを行ったイエス様の持っておられた権威やイエス様がなぜそうされたのかということに焦点を当てて記しています。
So let's approach today's passage from Mark 1 verses 21 to 28 together with humility and openness as we try to know how God is revealed in how Jesus is revealed in today's passage and how that gives us hope in the midst of this broken world and in our broken lives as we face spiritual battles.
では今日の箇所であるマルコの福音書の1章21節から28節を手に下ってそして心を開いて見ていきたいと思います。そして今日の箇所を通してイエス様はどのようなものだと描かれているのか、またイエス様が日々霊的な戦いを戦いながら今の壊れた世界で壊れた人生を生きる私たちにどのような希望を与えてくださるのかを探し求めていきたいと思います。
First of all, as a review, after God speaks clearly and reveals who Jesus is at his baptism in verses 4 through 11, it says in verse 12 and in the first part of verse 13, After that, the Spirit compelled him to go into the wilderness, and there in the desert he stayed for 40 days. He was tested by Satan himself. And reading further into verse 13, Mark continues, But through these trials, heavenly messengers cared for him and ministered to him.
はじめに今日の場面の前の話を少し振り返ってみたいと思います。一章の四節から十一節では、イエス様がバプテスマを受けられた時に、父なる神様ははっきりとイエス様がこういうものであるということを示されました。そして12節と13節で、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちも仕えていた、とあります。
Mark lets us know without reservation that spiritual battle is tangible and it's real. Before Jesus begins his three-year ministry that culminates in his death, burial, and resurrection, he has a kind of showdown with Satan, the prince of lies, and the king over the demons. And that the Holy Spirit intentionally leads Jesus into that situation as a preparation for the work that Jesus was about to do and for the reason that he was about to do it.
マルコは霊的な戦いが現実に確かに存在するものであるということを教えてくれています。イエス様は十字架の上で死なれ墓に入れられそして3日後に復活するという場面でクライマックスを迎えることになる3年間の働きを行うとされるわけですが、その働きの前に悪霊たちの王である偽りの主悪魔と直接対決をするわけです。イエス様がその後行っていく働きに備えるために御霊なる聖霊様がイエス様をその対決へと導いていったのです。
Now Mark also lets us know that Jesus is not alone and is not abandoned. God provides his messengers, the heavenly armies and the service of Almighty God in the spiritual realm to attend to Jesus here on earth and to help him in tangible ways. And God empowers him with the companionshipOf the Holy Spirit.
またマルコはイエス様は決して一人見放されていたわけではなかったことも教えてくれています。霊的な世界で全知全能の神に仕える天の軍勢である御使いがイエス様と共にいて仕えていたと記してあります。さらにイエス様は聖霊によっても力強められていました。
And then in last week's gospel passageJesus invites two sets of fishermen brothers to follow him and become his disciples, learning the message, the priorities, and ultimately receiving power to join in that spiritual battle until God's end goal is achieved. And Jesus gives us a hint of that in verse 15 when he says, It's time. The kingdom of God is near. Seek forgiveness, change your actions, and believe the good news.
先週の生産のための箇所では、イエス様が二組の兄弟を弟子となってついてくるようにと誘っていました。そして彼らは弟子となって御言葉を学び、優先順位を学び、神の御心が完全に達成されるまで続く霊的な戦いを戦うための力を得ることになります。 イエス様は15節でそのヒントを私たちにも与えてくださっています。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。
So then we come to today's passage. It happens in the synagogue, which would be for the Jewish people at that time, similar to what we think of when we imagine our own church building, except that it was a whole lot more than that. It was a place of worship, but it was also like a school and a community center, or what the Japanese call shukaijo.
そしてようやく今日の箇所になります。場面は街道。当時のユダヤ人にとっての今の私たちのこの教会堂のようなものですが、それよりももっと大きな役割がありました。そこは礼拝を捧げるための場所であると同時に、今でいう学校や集会所のような役割を果たす場所でもありました。
People's identity and their connection to their community was intimately woven together with their synagogue membership. It was a place of tradition and security that defined their cultural values, formed their idea of who God is, and how to have a relationship with this God that they worshipped and served and followed together as a community.
人々にとってその街道に属すること、その街道の会員であることはとても重要な意味を持っていました。そこは彼らの文化的な価値を表す場所であり、また彼らが礼拝する神がどのような神であって、その神とどのように関係を持てばいいのかを教えてくれる唯一正しい場所だった。
It's here in that synagogue that Jesus performs a demon exorcism on a man during the Sabbath in the presence of both the scribes and the other people.
その街道の中でイエス様は一人の男性から悪霊を追い出されたのです。安息日に立法学者たちや他の人々の前。
Now we often read into the stories of the Gospels and think of the Jewish scribes and teachers of the law as the enemy. But let's remember that many were men whose passion for the Word of God motivated them to pore over the texts, and people respected them for their vast knowledge and their ability to interpret its meaning.
私たちがよく福音書を読むとユダヤ人の立法学者や教師たちを敵とみなしてしまうことが多いですが、当時彼らの多くは神の御言葉を情熱を持って学んでいた人たちであり、幅広い知識と優れた解釈の能力を持っていたので、人々は彼らをとても尊敬していたのです。
Were they perfect? No. Did they need to change? Absolutely. And Mark doesn't hide that fact in the passage today. But he also makes very clear in his retelling of this story of what Paul teaches us later in Ephesians chapter 6, verse 12. We're not waging war against enemies of flesh and blood. No. This fight is against tyrants, against authorities, against supernatural powers and demon princes that slither in the darkness of this world, and against wicked spiritual armies that lurk about it in heavenly realms.
彼らが完璧だったかと言われれば、もちろんそんなことはないし、変わる、または変えられる必要があったかと聞かれれば、その必要は確実にあったと言えます。マルコも今日の箇所でそのことを隠すことなく記しています。しかしそれよりも後に使徒パウロが書き残すことになることをマルコは重要視しています。エペソ人への手紙6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいるボロボロの悪霊に対するものです。
So the scribes in today's passage faced two failures.Number one, they failed to see truly who Jesus is and recognize his authority. And number two, they failed to see the man who is marginalized because of his condition of being demon-possessed. They were more focused on everyone's perfection of following their forefathers' interpretation of Moses' law than on the suffering of this man and who could help him.
今日の箇所で立法学者たちは二つの失敗を犯しました。一つは彼らがイエス様が本当に誰であるのかということ、またその権威に 気がつくことができなかったことです。もう一つは、悪霊に取り憑かれていたために人々から疎まれていたこの男性に心を配ることができなかったことです。立法学者たちが関心を持っていたのは、この男の苦しみよりも彼らの先祖がモーセの立法を解釈して作った決まりを人々に完璧に守らせることでした。
And if we're honest with ourselves when we read this story, we should see ourselves in the same position as the scribes, because we also often fail to see and live by the authority of Jesus. And we also often fail to see those who are marginalized and in need of help too. It's easy for us to talk about the problems in the world without compassion, especially if we have not experienced similar spiritual struggles or sins.
正直、この話を読むとき、私たちもこの立法学者たちのようであることを認めざるを得ないと思います。私たちもイエス様が誰であるのかを、またイエス様の持っておられる権威を十分理解していなかったり、ないがしろにしてしまっていることがよくあるし、人々に疎まれて相手にされていない人を、そうやって助けを必要としている人のことを見て見ぬふりをしてしまうこともよくあると思うからです。心で寄り添うことをせず、憐れみ深くなくていいのなら、この世や人の問題や欠点について話したり、指摘したりするのは簡単なことです。自分自身が同じような霊的苦しみや罪を経験したことがない場合は特にそうです。
As we look at this story, do you realize that this man is unnamed? We never know who he is. We never know his name. We only know about the spiritual warfare battling within his soul and that he is in need of help.
この男の人、名前すら出てきていないことには気づかれたでしょうか？この人が誰なのか、私たちが知ることはありません。ただわかるのは、彼の魂が霊的な戦いの真っ只中にあったということ。そして、助けを必要としていたということです。
He was tormented by the evil spirits that possessed him. In verse 24, the voice that speaks not only in the singular, but in the plural to Jesus. Have you come to destroy us?
彼は、汚れた霊たち、つまり悪霊たちに取り憑かれ、苦しめられていました。24節でイエス様に対してこう言っています。私たちを滅ぼしに来たのですか？私たちと言っているので、この男に取り憑いていた悪霊は複数だったことがわかります。
But Jesus sees him. He really, really sees him. And he demonstrates compassion by extending his absolute authority over the man to exorcise the demons that are within.
イエス様はそんな彼を見て憐れみを示されました。その絶対的な権威を持って彼から悪霊どもを追い出されたのです。
N.T. Wright says that Jesus' authority is a central message of the Bible, and he says that we must swallow our pride in order to accept God's redemptive word of authority. He also notes that rejection of it brings destruction.And the kingdom of God is not a democracy. Every time Israel tries to do things their way instead of God's, they always end up in trouble.
世界的にも有名なイギリスの聖書学者 N.T. Wright 先生は、イエス様の権威は聖書の中心的なメッセージであるということを言っています。私たちが神様の権威ある贖いの言葉を受け入れるためには、私たちの持つプライドを捨て去らなければならない。もしイエス様の権威を拒絶するなら、最終的には滅びが待っているということ。また、神の国は民主主義ではない。つまり、人間に主権があるのではないということも言っています。イスラエルの民を見てみても、彼らが神様の導く道ではなく、自分たちの道を選ぶときはいつも大変な目に遭っていることがあります。
So in the passage, Mark makes itA point that the people in the synagogue witnessing this happening are moved by the authority of Jesus, which is based in who he is, and that they recognize it is different from the religious authority of the scribes. Then in verse 27, it was something that they hadn't heard and hadn't experienced before. Mark also shares in verse 22 that they could recognize that his authority came from God the Father, and that his teaching affected them in ways that the scribes couldn't.
この時の出来事を街道で見ていた人たちは、イエス様の持つ、イエス様が何者であるかを表すその権威に心動かされたとマルコは記しています。27節で人々が、これは何だ、権威ある新しい教えだと言っており、また22節では、イエス様が立法学者たちのようにではなく、父なる神から来る権威によって教えていたので、人々は驚いていたということが記されています。
And even though we don't know his name, these people would have known this man, and they would have known this name. And they were also likely very touched by Jesus' compassion on him.
人々はこの男の人のことも、彼が悪霊に取り憑かれていたということも、彼の名前も知っていたでしょう。だからこそ、イエス様がその男に対して憐れみを施されたことに感動していたのではないかと思います。
So this passage is powerful in the season of Epiphany because Mark confirms for us once again through this story who Jesus is, what he can do, and why he's here.
この箇所は今の方言説の季節でとても力強い箇所です。マルコがイエス様が何者で、どんなことがお出来になる方で、なぜこの地に来られたのかということを改めてはっきりと教えてくれているからです。
So like the people in the synagogue who witnessed it, we must recognize and respond to Jesus' authority too. And you might not have realized it, but even the demons recognize Jesus' authority, even more so than the humans. It says in verse 25 that Jesus rebukes the demons. He silences them and banishes them. And Mark leaves no doubt that Jesus' authority is over the demonic forces. And this is where we find our hope. This is good news.
なので、この人々のように、私たちもイエス様の権威を認め、それにふさわしく応答していく必要があります。また、お気づきの方もいるかもしれませんが、悪霊たちもイエス様の持つ権威を知っていました。もっと言えば、悪霊たちの方が人間たちよりもよく知っていたのです。25節で、イエス様は悪霊たちを叱りつけられます。黙らせ、男の人の中から追い出されます。悪の力よりもイエス様の権威の方が力あることがはっきりとわかります。ここに私たちは希望を見ることができます。これは私たちにとって良い知らせです。
This is a good opportunity for us to think about what the good news is, or what the gospel is.We often think of Jesus' death, burial, and resurrection and our own personal salvation as the entirety of the gospel. But actually, it is so much bigger than that.
この良い知らせ、福音というものについて考える良い機会です。私たちは福音とか良い知らせと聞くと、イエス様が十字架の上で死なれ、お墓に入れられ、3日後に蘇るということをよく連想すると思います。または私たちの魂が救われることを思い浮かべる人もいらっられるかと、おれられるかもしれません。もちろんそうなのですが、この福音、良い知らせとはそれだけではなく、もっとスケールの大きなものなのです。
But for today, maybe it's easiest to say that Jesus himself is the embodiment of the good news. Everything that Jesus says, everything he does,Everything he thinks and he feels, all of it is the good news.
そのスケールの大きなものを一番シンプルに簡潔に言うならば、福音や良い知らせを具現化したものがイエス様ご自身である。福音や良い知らせを見えるもの、見える形あるものとしたものがイエス様ご自身であるということです。イエス様が語る言葉、する行い、考えること、感じること、それらすべてが福音なのです。
And Mark's gospel challenges us too, that the good news is not only words. Whereas in Matthew's gospel, we often hear the good news, like the Sermon on the Mount. In Mark's Gospel, we often see the good news, like in Jesus' action to cast out the demon in today's passage.
マルコの福音書は、この福音、良い知らせは、ただ言葉だけではないということも教えてくれています。マタイの福音書では、丘の上で語られたイエス様の有名な山上の説教など、福音を聞く場面が多いのに対して、マルコの福音書では、悪霊を追い出すなど、イエス様の取られた行いを通して、福音を見る場面がよく見られます。
In other words, we see that the kingdom is coming into this world every time Jesus shows care for the poor and brings healing to the sick and casts away the demons that torment people. Jesus' healing words create a change both inside and out. Jesus' command, be silent, disrupts the demonic and they cower in fear and they flee.
言い換えるなら、イエス様が貧しい者を助け、病気の者を癒し、悪霊に取りつかれ苦しんでいる者から悪霊を追い出すたびに、神の国がこの世界に近づいてくる、またはこの世界に広がっていくのです。イエス様の癒しの言葉は、聞く者の内側と外側、その両方を変えられます。イエス様が黙れと命じると、悪霊は震え上がって逃げていくのです。
And Jesus demonstrates the meaning of the gospel in this passage by what the prophet Isaiah says in chapter 58, verse 6. The fast I choose is this, to liberate those tied down and held back by injustice, to lighten the load of those heavily burdened, to free the oppressed, and to shatter every type of oppression.
そうやってイエス様はイザヤ書の58章の6節にある福音の予言を実際に行いによって示されるのです。イザヤ書58章6節。私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。
This was good news for that man.And it was good news for the people who witnessed what Jesus did. And it is good news for us.
このことは、あの悪霊を追い出してもらった男の人にとって良い知らせであり、またその場でその光景を見ていた人々にとっても良い知らせでした。そして、私たちにとっても良い知らせなのです。
It's good news because, again, if we're honest, we know that we have demons in our lives.And spiritual battles that we are facing every day as well. Sometimes we're aware of them, and sometimes we aren't. Sometimes we're fighting the battles, and sometimes we've already surrendered to them.
なぜ私たちにとっても良い知らせなのか。正直のところ、私たちも日々さまざまな霊的な戦いと向き合っており、私たちの人生はさまざまな悪の力に影響されているからです。そのことに気づいている時もあれば気づけていない時もあり霊的な戦いを戦えている時もあれば完全に敗北してしまっている時もあります
The demons and the battles that rage in our lives in our church in the world can be different They can affect us physically emotionally mentally and spiritually And they come from sometimes they come from the woundedness of sin of our own choosingAnd sometimes from someone else's.
私たちが愛対する悪霊たちも向き合う戦いも決して一様ではなく様々です肉体的に影響を与えるものもあれば感情的に与えるものもあれば精神的に与えるものもあれば直接霊的に影響を与えるものもありますさらには過去の傷を攻撃してくるものもあれば自分自身の罪を攻撃してくるものもあり、他の人の罪から攻撃してくるものもあります。
But whatever battle that you are fighting, and whatever demon you are facing, whether you know it or not, and whether others know it or not, and can see it or not, I want you to remember this. Jesus has the authority to cast out those demons, and he has the power to heal. That is the good news.
ただ皆さんがどんな戦いを戦っていても、どんな悪霊と向き合っていても、またそのことに皆さん自身が気づいていても気づいていなくても、または皆さんがそういう状況にあることを他の人が知っていても知っていなくても、このことを覚えておいてください。イエス様はそういった悪霊を追い出す権威が与えられており、癒すことのできる力を持っておられます。これは福音です。良い知らせです。
And like Jesus, God gives us the indwelling companionship of the Holy Spirit so that we are not abandoned. We are weaker than the powers and the principalities of evil, but the Holy Spirit is so much stronger, and Jesus has the victory over them in his death, his burial, his resurrection, and ultimately in his authority over them. This is why it is so important that we surrender ourselves to Jesus daily.
また神様はイエス様にもそうされたように、私たちが一人で立ち向かわなくていいように、私たち一人一人のうちにも聖霊様を与えてくださっています。私たち人間は悪の力よりも弱いかもしれませんが、聖霊様は悪の力よりもはるかに強く、またイエス様は十字架の死と復活によって悪の力にすでに勝利し、圧倒的な権威を持っておられるのです。だから毎日私たち自身を主に委ねて歩んでいくことがとても重要なのです。
So let me close by telling you that I have been praying for each one of you by name as I have sought God's guidance for this message. I have prayed that every word today spoken would be infused with the power of the Holy Spirit to bind the powers that would enslave us, and instead that we would be free in Jesus Christ.
このメッセージは皆さん一人一人のことをその名前を挙げて祈りながら神様の導きを求めて準備してきました。このメッセージの一つ一つの言葉が聖霊の力に満たされ、皆さんを縛りつけている悪の力をねじ伏せ、イエス・キリストにあって皆さんが自由にされることを祈ってきました。
We sometimes sing a song in worship that repeats this verse in John chapter 8 verse 36.So if the Son sets you free, you will be free indeed.
私たちが礼拝の中で歌うある歌の中で、イエスにより、もう私は神の子供、Yes, I am という歌詞があります。これはヨハネの福音書8章36節にある。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。という御言葉から来ています。
Church, come to Jesus again today and let him heal you. Let his word speak powerfully against the demons in your life. Walk intimately with him and enjoy the freedom that comes from being a part of his kingdom. Seek out the help of fellow disciples of Jesus and of your pastoral leaders. And rememberthat the battle is continuing every day until Jesus returns.
教会家族の皆さん、今日もう一度主イエス様のもとへ来て癒していただきましょう。皆さんの人生に潜む悪霊に向かって、主に力強く御言葉を語っていただきましょう。主との親密な関係を持って共に歩み、神の国を生きることで得られる本当の自由を味わい、噛みしめましょう。何でも自分一人の力でしようとするのではなく、イエスの弟子の仲間たちや牧会リーダーたちにぜひ助けを求めてみましょう。そしてこの戦いはイエス様が再び戻って来られるその日までずっと続くということを覚えておきましょう。
And finally, I have also prayed that each of us will go through this weekwith spiritual eyes that will be opened to see the battles, not only in ourselves, but also around us and in the lives of others, that we will have compassion and that we will care for others, reaching out, following the example of Jesus, and bringing them to him.
そして最後に、今週皆さんが世に出ていくとき、自分自身の中の戦いはもちろん、自分の周りにいる方々が向き合っている戦いにも気づけるよう、霊的な目が開かれるように祈ります。そしてイエス様がそうされたように、私たちも他の方々に憐れみを示し、助けの手を差し伸べ、そして彼らをイエス様のもとへと連れていくことができますよ。
I pray this in the name of Jesus.
イエス様の皆によってお願いします。
アーメン。